はい、こんにちは、左大臣光永です。9月に入ってから雨の日が多いですが、いかがお過ごしでしょうか。私は昨日、東京多摩で鎌倉と北条氏の攻防の公演をしてまいりました。雨のせいか、普段よりも人は少なかったんですけれども、その分ゆったりと密な話が会場の方々とできたと思います。さて、先日発売いたしました中国語朗読付き李白使徒生涯、そして南北朝の動乱と室町幕府、どちらもご好評いただいております。ありがとうございます。李白の特典付きでの販売は10月10日までの早期お申し込み特典となります。お申し込みはお早めにどうぞ。さて、本日のメルマガは李白の詩、高歌にて宗師弟にわかるほかです。高歌にて宗師弟にわかる。李白。疎水清きこと虚しきがごとく、遥かに壁界と通ず。人は千里の外に分かれ、今日は一杯のうちにあり。国朝誠実に吟じ、公園万風にうそぶく。平勢は涙を落とさざるに、ここにおいて泣くこと極まりなし。高歌にて宗師弟と別れる。李白。その国を貫いて流れる長江は澄み渡り、まるで水がないかのようだ。遥かに紺碧の海まで続いている。人は千里の外に別れ、別れの情はこの一杯の杯のうちにある。谷の鳥は晴れた日の日光を浴びてさえずり、川岸の猿は夕暮れ時の風に泣きしきっている。いつもは涙など流さない私が、ここに至って極まりなく泣いているのだ。詩の形式は五言律詩です。李白の詩は絶句が有名ですが、律詩の中にもこのように味わい深いものが多くあります。高歌は現在の湖北省ウーハン市武昌。ここで李白はベトナム方面に赴任していく宗師弟という人を見送るんです。疎水というのはその国を貫いて流れる長江のこと。谷の鳥、川岸の猿の声が耳に響き印象深い詩です。高歌にて宗師弟とわかる。李白。疎水清きこと虚しきがごとく、遥かに壁界に通ず。人は千里の外に分かれ、今日は一杯のうちにあり。国朝誠実に吟じ、公園万風にうそぶく。平静涙流さざるが、ここにおいて泣くこと極まりなし。もう一首、李白の離別の詩をどうぞ。啓門を渡りて送別す。李白。渡ることを通し啓門の外、来たりて下郷祖国の雄。山は平野に従いて月、川は太閤に入りて流る。月下に天橋を飛び、雲生じて回廊を結ぶ。なお哀れむ故郷の水の、万里公衆を送るを。はるばると旅をして啓門の東まで来て、その国を旅するのだ。山は平野が現れるに従ってなくなり、長江は果てしない平野の中を流れてゆく。満月が傾くのは天を鏡が飛んでゆくように見える。雲が起こるのは 蜃気楼が現れたように見える。それでもなおしみじみ懐かしく思うのだ。我が故郷蜀から流れ出した長江の水が万里の彼方まで行く船を送るのを。詩の形式はやはり五言律詩です。李白は25歳頃故郷の蜀を後にして諸国漫遊の旅に出ます。長江を下り遥かな旅に出るんです。啓門は長江の南岸遷都湖北省宜城市の西北にある山で、蜀と湖北湖南地方との境目です。いよいよ故郷を遠く離れたという実感が込み上げてきたことでしょう。はるばる来ぬる旅を始祖を思うの、我が国の在原の成平の感慨が読み取れる詩です。啓門を渡りて送別す。李白。渡ること遠し啓門の外、来たりて下郷祖国の雄。山は平野に従いて月、川は大江に入りて流る。月下に天橋を飛び、雲生して回廊を結ぶ。なお哀れむ故郷の水の、万里甲州を送るを。最後に有名どころをもう一つ。友人を送る李白。青山北角に横たわり、白水東上をめぐる。この地ひとたび別れをなし、湖方万里に行く。風雲有志の意、落日個人の情。手を振るいてここより去れば、少々として半ば泣く。山は青々と町の北側に横たわっている。川は白くキラキラと町の東側を取り囲むように流れている。一旦この地に別れを告げれば、君は風に舞うよもぎのように万里の彼方へと旅立ってしまうのだ。流れる雲は旅立つ君の心、沈む夕日は見送る私の気持ちそのものだ。二人手を振って別れると、群れから離れた馬が寂しそうにいな泣いた。李白は絶句四句の詩を得意とし、後世の評価も絶句において高いです。一方李白の律詩八句の詩といってパッと思いつく方は少ないんじゃないでしょうか。友人を送るは李白の律詩の代表的なものです。見送った相手や場所は分かっていません。寂しげな馬のいななきが耳に残る詩です。友人を送る李白。青山北角に横たわり、白水東上をめぐる。この地ひとたび別れをなし、湖方万里に行く。風雲有志の意、落日個人の情。手を振るいてここより去れば、少々として半ば泣く。というわけで発売中です。中国語朗読付き李白詩と生涯。李白の有名な詩33編を漢文書き下しと中国語現代語訳で朗読し、解説を加えた CD-ROM です。それぞれの詩の読まれた背景も詳しく解説していますので、一層李白の詩の世界が身近に親しみやすく感じられるはずです。そしてこちらも発売中です。南北朝の動乱と室町幕府、室町幕府前期の解説音声です。初代足利尊氏から6代足利義教まで1話10分程度に区切って 分かりやすく解説しました。これから京都を訪れたい、金閣寺、銀閣寺、歴史的背景を知った上でもう一度京都を旅してみたいという方にもおすすめです。明日も漢詩の話題をお届けします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。